本日の聖書箇所はヨエル書3章です。旧約聖書1425ページです。本日の聖書箇所ヨエル書3章旧約聖書1425ページです。それでは拝読いたします。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。天と地に印を示す。それは地と火と煙の柱である。主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わる。しかし、主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が言われたように、シオンの山、エルサレムには逃れの場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。本日の宣教は久米宣教師補が語ってくださいます。神の約束と題しましてお願いしたいと思います。
おはようございます。お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ賛美いたします。今日もこのようにしてあなたのご愛によって、私たちこのあなたの皆がとどめられている神殿に来て、共にあなたを礼拝する恵みに預かれましたことを心から感謝いたします。本当に足りない私たちをあなたはいつも愛してくださり、私たちは本当にあなたの愛の中で今週一週間も過ごしてまいりました。そしてまたここに帰ってくることができましたことを心から感謝いたします。主よ、聖霊様、どうぞ私たちを満たしてくださって、あなたの御心を知ることができますように、あなたの御言葉を聞いて立ち上がることができますように、命となりますように、あなたが私たちの命となり、あなたが私の力となり盾となって立ち上がる時となりますように、聖霊様導いてくださいますようにお願いいたします。ここに流されているイエス様の十字架の父親を心から感謝いたします。どうぞ今私たちを清めてください。本当に今日多くのイエス様、あなたの十字架の勝利の賛美を捧げました。その恵みに預かった私たちの本当にあなたへの愛を賛美することができましたことを感謝いたします。どうぞ私たちにあなたが流してくださったこの十字架の勝利に今日も預かることができますように、どうぞ私たちの今持っている罪をあなたの御前に告白しますから清めてくださって、どうぞ私たちが今日もあなたと和解が与えられて立ち上がり、またあなたに与えられたこの許しの御言葉、福音を述べ伝えるものとなって、それぞれの場所に出ていくことができるようにと、聖霊様、これからあなたが語ってくださ、聖霊様を通して語られる御言葉を私たちがしっかりといただくことができますように、導いてくださいますようにお願いいたします。はじめにあたり感謝して、尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。今日も皆様と共に礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。本当に今まだコロナの禍の中にあって、本当にいいですね、礼拝を捧げることができない教会が多くあり、また本当に礼拝に行きたくても行けずに、本当にこのそれぞれの家庭の中で YouTube などを通しながら礼拝を捧げているけれども、その中でもやっぱり教会に行きたいと思っておられる方が多くあることを聞いています。その中で今私たちは本当にこのような主の憐れみの中で、特別な恵み祝福の中でここで礼拝を捧げることが許されていること、またここに開くことによって多くの人たちが礼拝に預かり、求めている人たちが礼拝に来ることができる、その神様の許しに預かって開くことができましたことを主の皆を褒めたたえ賛美いたします。 今日の箇所はガラテヤ書の3章です。今私はですね、皆さんのお祈りに支えられていますけれども、バリの愛する婦人方とともにガラテヤ書の学びをしています。で、月に1回が私の学びの時なんですけれども、3章に入ってまいりました。そしてこの時に私自身もこのところから大きな恵みを受け、しっかりと神様の約束に立つように、今日の御言葉、今日の題ですね、神様の約束とさせていただきましたけれども、私たちはどのような神様の約束が与えられているのか、しっかりそれを握ることができるようにと私自身も語られ、今日皆様とともにこの御言葉を分かち合いたいと思います。ガラテヤ書3章の7節、先ほどはお読みしませんでしたけれども、ガラテヤ書の3章7節、お開くことができる方はお開きください。3章7節、新約聖書345ページです。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。私たちはこの神様の祝福を個人的に受けたのではなくて、創世記12章のところ12章3節でアブラハムに語られた神様の祝福の約束を私たちもいただいていると語っています。だからこそですね、皆さんが自分の思っているような、自分が決めたような、また神様からこういうふうに語られたんだよね、そんな約束に立っているのではなくて、しっかりと私たちはこの神様の歴史の中で語られたアブラハムを通して受けている祝福に預かっているんだよ。そしてそれをしっかりと、またここでですね、パウロが語っています。そしてでもここでとても重要なことは、私たちはだったらアブラハムの信仰をどういうふうに受け取ったのか。私たちはもともと神様と敵対していました。この後のところにあります10節です。律法の実行に頼る者は誰でも呪われています。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。この律法というのは、このところで具体的にパウロが語っているのはモーセの実戒のことだとそうです。そしてその中で私たちは神様に言われた約束ごと実戒をですね、守りなさいと言われています。でも旧約聖書に見る通り、人々は守ることができなかった。神様ではないものを拝んではいけないよと言われても、知らず知らずに私たちは偶像を作り、他のものを拝む。また盗んではいけないと言われていても、私たちは具体的に何かを盗むこともあるし、具体的ではない抽象的なものですね、何か人のものを盗むことがある。私たちは本当に神様に与えられたこの実戒を自分の義においては守ることができません。そのことをパウロはここで書いてあります。そしてこの10章のですね、括弧がついています。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるのは、旧約聖書にそう書いてあるんです。神様がはっきりと示していて、律法を守れなかったら死です。それが書かれています。そして私たちが旧約聖書を読むときに分かる通り、そしてまたイエス・キリストが現れるその前までは、私たちはその罪の中で守ることができなかった私たちの支払う代償は死でした。私たちは欲する善は行わず、欲しない悪を行ってしまう。皆さんそれぞれが今の中にあって、自分たちの罪や弱さの中でそれを本当に体験しているのではないでしょうか。だからこそここでですね、このじゃあどうやったら私たちがアブラハムの子孫とアブラハムに与えられた祝福を受け取ることができるのか、そのために神様は大きな計画を立ててくださいました。13節、キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。ここにですね、イエス様が私たちのために、神の子であるイエス様が私たちのために呪いとなってくださった。そしてここに、木にかけられたものは皆呪われていると書いてある。これも旧約聖書に記されています。新明記の中で書かれていることです。そしてこれも神様が与えられました。だから神様は言ったことを行っています。言ったことの通り、一人子なるイエス様を十字架につけて呪いとしてくださいました。罪がないのに呪われる存在となさせて、私たちのために代わりに死んでくださって、私たちを贖い出してくださった、律法の呪いから贖い出してくださったのです。そしてですね、この呪いとなってくださったと書いてあります。呪いは言語、他の、訳ですとね、訳だと呪われたものとなってくださったと書いてある訳もあるんですけれども、これは呪いということが言語に近いそうです。呪い自身、一人の呪いの とされたものではなくて、多くのすべての人の呪い自身となってくださった。だから私たちは、他のところに書かれている通り、イエス・キリストの死が全人類の罪のための呪いとなって、代わりとなって死んでくださった、このことが証しされていると思います。そしてその後ですね、14節、それはアブラハムに与えられた祝福がキリストイエスにおいて異邦人に及ぶためであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためでした。この恵みによって今私たちはこの神の約束に預かっています。16節です。アブラハムとその子孫に対して約束が告げられましたが、その際多くの人を指して子孫たちにとは言わず、一人の人を指してあなたの子孫とにと言われています。この子孫とはキリストのことです。私たちはこのイエス・キリストが私たちのために罪の身代わりとなって十字架についてくださったことによって、この恵みに預かっています。パウロははっきりと、イエス・キリストによって私たちはアブラハムに与えられた約束につながることができている、ここで、パウロははっきりとここで書かれています。それでもなおですね、私たちはこの律法で、また律法が何を示しているかというと、罪です。罪ではないんですけれども、私たちは律法を通して罪を知ります。その守ることができない良い行い、その罪を罪に縛られている私たちと、その約束と律法ですね、どっちがじゃあ強いでしょうか。そのことを今日皆さんに、私が扱った恵みとともに皆さんにも知っていただきたいと思います。15節、兄弟たち、分かりやすく説明しましょう。人の作った遺言でさえ法律的に有効となったら、誰も無効にしたりそれに追加したりはできません。私たちのこの世の契約であっても、そしてまたよく皆さんご存知ですね、人生を終えるときに遺言を書きます。その遺言に何て書いたんだ、お父さんお母さん何て書いたんだって、よくドラマでありますね。あれはとても力があるからです。無効にならないから、遺言に書いた通りにそれぞれの遺産が相続されてしまうから、よく皆さん本当にこれで騒ぎが起きます。でもそれぐらいこの世の法律の中にあっても、その遺言は力があるでしょうということを、パウロは私たちに分かりやすく語っています。17節に飛びます。私が言いたいのはこうです。神によってあらかじめ有効なものと定められた契約を、それから430年後にできた律法が無効にして、その約束を保護にすることはないということです。律法は確かに神様によって決められました。でもこの律法は、神様がアブラハムに与えられた約束の後、430年後にできたものです。それが、イエス、神様によって与えられた約束を覆すことがあるはずがないじゃないですか。この、もうわかりますね、皆さん。旧約聖書、この聖書を見たときに、創世記の方が先です。その後、430年後にできたものに、そんな力があるわけはありません。そして今もユダヤ教の人たちは、ですね、私、そのバリの、姉妹方の皆さんとの学びの中でいろんな勉強になってるんですけれども、他の日は、他の週は、ジャカルタ GCF 協会のタイ先生のメッセージを聞いて私も学んでいます。そしてそのところで学んだんですけど、ユダヤ教の人はこのモーセの律法の他に1500守らなきゃいけないことがあるそうです。1500です。1500なんて私たちには守ることができない。でもこの本当に私たちの中に、知らないうちに作ってしまった神様の約束にはなかったものさえも私たちの中にできていて、私たちは縛られ苦しめられているということ。でこのガラテヤ書はですね、パウロが伝道したところです。開拓した教会です。そのところに後から入ってきたユダヤ教のキリスト者の人が、あなたたちは割礼を受けないと本当の救いに預かってないんですよ、そのように律法を持ってきたので、パウロはこの手紙を書きました。だからあなたたちが義とされたのはイエス・キリストを信じたからでしょ。そのことをこのガラテヤ書では書いています。そしてここではっきりと、あなたたちが今守っているもの、また私たちが今囚われている罪や、あのことができない、このことができない、愛することができなかった、許すことができなかった、失敗してしまった、またいろいろなしてはいけない出来事の中で苦しめられている私たちに対して、本当はそのものに力はないんですよ。本当に私たちに与えられている神様の約束、そして力が私たちに与えているものは、神様がアブラハムに与えてくださった神の約束であり、それはまた何かというと、アブラハムがどういうふうに祝福を受けたかというと、創世記15章のところにあります。彼は神の言葉に従った、彼のその 開けましょう。創世記の15章です皆さん。創世記15章は旧約聖書の19ページです。創世記15章です。創世記15章の4節から読みたいと思います。旧約聖書19ページともに読みたいと思います。創世記15章の4節から6節までともに読みましょう。3、はい。見よ、主の言葉があった。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら、数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。アーメン。アブラハムは神様の言われたことを信じました。できるからはいと言ったのでもありません。また神様はできているアブラハムを見て義と認められたのではなくて、神様の言われた言葉を信じたときに義とされたと書いてあります。先ほど読みました3章の9節のところに書いてあります。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。私たちが祝福を受け継ぐのはただ信じるからです。神様が語られたその御言葉の方が力があります。それをはいと信じていくときに、私たちはこの罪を私たちに示してくる律法を行いよりものものに縛られるのではなくて、私たちは信じることによって神の約束の中にいつも入れられていく。神様はそれで義としてくださっている。この約束の方が力があると、ここでパウロははっきりと語っています。そして19節ですね。じゃあ律法とは何だったんですか。それが私たちの問いになってきます。旧約聖書の中で神様が語られたではありませんか。それは私たちの問いです。19節では律法とは一体何か。律法は約束を与えられたあの子孫が来られる時まで違反を明らかにするために付け加えられたもので、天使たちを通し仲介者の手を経て制定されたものです。この仲介者というのはこのところではモーセのことを言っています。モーセが実戒を神様から民へと取り継ぎました。仲介者を通しました。20節仲介者というものは一人でことを行う場合にはいりません。約束の場合神は一人でことを運ばれるのです。神様の約束には人の力はいらないんです。神様がなされました。それがイエス・キリストでした。私たちにはこちらの方に効力があること、力があること、それを知ることができます。そしてこの罪は、立法はですね、私たちをイエス様に導くものだった。導くというのはどうですかって仲介書に書いてありました。皆さんの24節ですね、ちょっと見てみたいと思います。こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。私たちはこの養育係と聞くと、私たちはなんかいい家庭教師の方、またベビーシッターさん、なんかいいことを教えてくれるような感じがしますけれども、当時はそうじゃなかったそうです。養育係というと、当時の養育係は奴隷の人が足を拭いたりきれいにしたり、そのようなものでした。だからここでパウロが言っているのはいい意味ではなく、とにかくこのところで律法がその罪を私たちに示した、そのことを言っています。罪を示すためにイエス・キリストへと導くために、ここで私たちに律法が与えられたと書いてあります。22節に戻ります。しかし聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。それは神の約束がイエス・キリストへの信仰によって信じる人々に与えられるためでした。信仰が現れる前には、私たちは律法の下で監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。私たちはイエス・キリストを信じるまで、そして信じて救われるまで、このような中にあった。そしてまた私たちがイエス・キリストに与えられるこの神様の約束を信じることができずに、本当にこの罪の中で、私はダメだ、信じることができない、もう神様に従うことができない、本当に私たちが罪を見ているときは閉じ込められているんです。そうではない、ここから解放するために、私たちはイエス・キリストが今与えられている。それが今日最後に言いたいパウロの言葉です。26節あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。 バプテスマを受けてキリストに結ばれた方々は皆キリストを着ているからです。バプテスマを受けてキリストに結ばれたというのは、私たちがイエス様を信じたと信じてバプテスマを受けたときに、イエス様の死、十字架の死、呪いとともに死んでくださったその死に合わせられている。私たちは今そのイエス様が私たちのために死んでくださり復活してくださったそのイエス様を着ている。そのようにしてパウロは語りました。とてもこの着ているって聞くと詩的ですね。どういう感じだろう、今日私はこれを着ましたけれども、こういうふうに着たり脱いだり、でもそういうことではないそうです。もう私たちは全く存在が完全にイエス・キリストと合わせられているということをパウロは言いたかったそうです。私たちはバプテスマを受けたら、本当は今目に見えません。これ着てるものは目に見えるから脱ぎ着ができます。でも私たちはもうイエス・キリストを信じたら、もう完全に存在がイエス・キリストと一つとされているんですよ。だからあなたたちが今うろうろしているその律法行い、そんなものに本当は力がないんですよ。神の子なんだよ。ここではっきりとパウロは力強く語りました。28節、そこでもはやユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。皆さんもご存知の通り、ユダヤ人は先民イスラエル、私たちだけが神の民だ。だからこそ他の民の人とは結婚しない、そしてもう本当に自分たちの中で守っていきましたね。でそれも大切な、自分たちが神様に教えられたことを守るため、信仰を守るためには必要だったけれども、でも先民イスラエルと言いながらも神様に従うことができずに、そしてまた私たちだけに与えられている救いだと本当にそのように思って、こう戸を閉めてしまっている、そういうところがあります。でもそうではない。イエス・キリストのこの救いは全てのものを、隔たりをなくしていく、和解が与えられていく、一つとなっていく。だからここでですね、ギリシア人もなくって、これをユダヤ人の人たちが聞くのはとても驚きでした。え、劣ってると思ってたのに。私たちもどこかでそのようなことがあります。具体的に思っていなくても、どこかで誰かを見下している、どこかで私の方が勝っていると思っている。そしてまたここで書いてある通り、奴隷や自由な身分なく、私はあの人のように不自由な身ではない、そして私はどこかで逆に言うと不自由だ、そのように思っているという部分があります。男も女もありません。聖書にたくさん書いてありますね。女と子供は数に入ってなかったって、新約聖書の時代にもある通り、それぐらいこの時代においては差別意識がありました。でも今私たちはイエス・キリストとなって一つですと書いてあります。神様は私たちをその祝福に入れてくださいました。この間ですね、リバイバル祈祷会で祈っていた時に、桃子姉妹が奨励してくださって、本当に恵まれて感謝でした。もっともっと許して愛するものになりたいですと語られました。で本当に神様がたくさんの恵みをくださってるのに、きっと私はもしかしたら10の1ぐらいしかわからないかもしれない、10許されてるかもしれないけど、まだ1しかわからないかもしれない。もっともっと愛するものになりたい、許すものになりたい、もっと神様の恵みを知りたいと語られた時に、私自身もそのような思いが与えられました。そして本当に私たちが罪示される時、弱さを知る時は、この周りの人たちとの関係、またこの世の問題、私たちに与えてくださったここで生かされているところを通してです。でも周りを見て他人だな、違うなと私たちが思っている、その私たちは実はキリストイエスにおいて一つなんです。私とあなたは一つです。私と桜子先生も小杉さんもサモニムもジンさんも、みんな私たちはキリストイエスにあって一つとされたのです。私たちは一つです。この恵みに今与えられていて、そして私たちがこの恵みに預かるものとなっていることを、パウロはここですごく地味な箇所ですと、この間バリの皆さんと話してたんですけど、地味に見えるけれどもとっても大切なところです。私たちはそうじゃない、神のこの御言葉を信じなさい、イエス・キリストにあって私たちは救われました、イエス・キリストと完全に一つとされています。そして私たちに与えられた愛する兄弟姉妹と私たちは一つです。違う人ではありません。29節、あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さずアブラハムの子孫であり、約束による 相続人です。必ず約束を受け取ることができます。本当に私たち自分たちを見ると足りません。本当に何もできないといつも本当に思ってしまいます。そしてまた私たちが本当に今置かれている状況を見るときに、これは本当に祝福になっていくんだろうか、また私自身も今よりも変えられるだろうか、今これぐらいしかイエス様が分かんなかったとして、この先何十年生きててずっと同じだったらどうしようか、本当に私たちはそんなふうに思ってしまいますけれども、でもそうじゃなくて、私たちが目を私たちの目を上げ見上げていくところは、イエス・キリストが贖いてくださったこの十字架の勝利です。私たち今日イザヤ書を読みました。イザヤ書の53章の11節と12節、旧約聖書の1150ページを読みたいと思います。1150ページ、イザヤ書53章の11節と12節。彼は自らの苦しみの実りを生み、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。この犠牲があります、代価があります。私たちのこの約束は簡単に与えられたものではありません。イエス様が私たちのために神の御蔵を捨ててこの地に来てくださって、同じこの肉体を持ってくださって、私たちのために呪いとなってくださって死んでくださった、この恵みによって神の約束が今与えられています。どんな中にあっても私たちは主の名を呼んで主の助けをいただきましょう。今日聖書箇所です。聖書箇所でお読みしました、ヨエル書ですね。ヨエル書の3章1節から5節、3章の1節から5節の5節を読みたいと思います。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。ロマ書にあります。ロマ書も開きたいと思います。ロマ書の10章12節そして13節を皆さんと共に読みたいと思います。ロマの信徒への手紙10章の12節13節、新約聖書288ページです。288ページ、ローマの信徒への手紙10章12節13節を共に読みたいと思います。3、はい。ユダヤ人とギリシア人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。アーメン。信じます。私たち、まず救われた私たちも一回一回主の名を呼んで、この信仰の戦いに勝利していきましょう。また私たちの愛する者たちが救われていくとように、私たちは主の名を呼ぶことができるように、この御言葉を述べ伝えていきたいと思います。14節、ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう、使わされないでどうして述べ伝えることができよう、良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。私たちもこの恵みと祝福を伝える者になりたいです。今この YouTube ライブ配信を野口先生ご家族もインドネシアで聞いてくださっています。先生たちの足はなんと美しいことか、イエス様が神様が喜んでいます。またパク先生たちご家族が来てくださって、ここで私たち日本人のために取り出してくださって、その足をなんと美しいことかと主が喜んでおられます。そして私たちが本当に足りないし、賭けの器で私たちの罪を持ちながらでも、でも私たちがこの福音をイエス様の名を呼んで救いがあるよ伝えていくときに、イエス様は私たちのこの罪に汚れた足もなんと美しいことかと言ってくださいます。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ賛美いたします。今日もあなたが私たちに御言葉を与えてくださり、命を与えてくださり、励ましてくださり、心から感謝いたします。イエス様、あなたの十字架の勝利によって私たち神の子とされたことを信じます。またあなたが今私たちと本当に私たちがあなたと合わせられて一つとなってくださっていること、またあなたがこの本当に 神の奥義を私たちに与えてくださり、愛する兄弟姉妹と多くの人たちと私たちは一つとされていますから、心から感謝いたします。どうぞあなたのこの福音が私たちのうちに豊かに成就し、私たちが信じて義とされていきますように、ただ信じることができますように、あなたの皆を今週一週間も呼び求めて勝利に預かることができますように、そしてまた多くの苦しんでいる人々に私たちに与えられたこの幸いを、この福音を述べ伝えるものとなることができますように、どうぞ私たちを助け導いてください。すべての栄光をあなたにお返しし、感謝して尊き主イエスキリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
ありがとうございました。続いて応答の賛美をしたいと思います。イエス、イエス、ご支障のない方はご起立お願いいたします。
主を我が主イエスキリスト